お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
クリティカルミネラル、重要鉱物、スマートフォンやコンピューターの技術、車の部品、そして武器にも使われ、現代の私たちの生活、そして国の安全保障にとってますます重要さを増しています。クリティカルミネラルへの依存が増すほど、その資源を確保できるかどうかが国の行方を左右することにつながる可能性が出てきます。オーストラリア政府はこれまでに12億オーストラリア規模となる国によるクリティカルミネラルの戦略的備蓄制度を発表し、鍵となる複数の鉱物を優先的に確保する方針を示しています。連邦政府のマデリーン・キング資源相はクリティカルミネラルについて、今年2026年に経済的な武器、そして文字通りの武器になると語っており、これらを戦略的に備蓄することは国家の安全保障に関わることだと述べています。とりわけアンチモン、ガリウム、キドル類元素については、オーカスという視点からも極めて重要です。オーカスの3カ国が進めている潜水艦の建造計画において、これらの製品を確実に確保し供給することは非常に重要です。キング資源相でした。アンチモンやガリウム、そして他のキド類元素、レアアースは、連邦政府による戦略的備蓄制度において、オーストラリアにとって優先的に確保すべき資源のそのリストに選ばれています。アンチモンは様々な用途で使われますが、弾丸の強度を高めたり、ミサイル誘導システムや暗視ゴーグルにも用いられます。ガリウムもまた軍事的に重要です。高度なレーダーシステムの構成要素としても使われます。オーストラリア政府はこの戦略的備蓄制度にのっとり、オーストラリアで採掘されたクリティカルミネラルを買い取り、他の国に供給することができます。オーストラリアとアメリカは昨年10月、クリティカルミネラルの安定供給を目的に、協力を強化する両国の枠組みに合意しました。ホワイトハウスを訪れたオーストラリアのアンソニー・アルバニージー首相と、アメリカのドナルド・トランプ大統領が協定に署名しています。
This is an $8.5 billion pipeline that we have ready to go.
That's right. It's all ready to go.
この協定により、オーストラリアで85億ドル規模のクリティカルミネラルプロジェクトが実現すると語るアルバニージー首相ですが、この協定はアメリカに対して重要な鉱物を定期的に確実に提供できるようにすることを念頭に置き策定されたものです。トランプ大統領は昨年、クリティカルミネラルの供給について状況をこのように予想していました。1年後にはクリティカルミネラルやレアアースが大量に余って使い切れなくなり、その価値はたったの2ドル程度になるでしょう。トランプ大統領でした。トランプ大統領のこの発言からまだ1年経っていませんが、大統領は今月12日、アメリカに供給されたクリティカルミネラルが一部どう使われるのかを明らかにしています。アメリカ各地で信じられない数の工場が開設されていることについて話し合うためデトロイトに向かいます。その多くは自動車製造工場です。これまでにないレベルで製造工場が次々と開設されています。トランプ大統領でした。オーストラリアのアルバニージ政権は資源セクターを支援する一連の措置に対して合わせておよそ280億ドルを投じる方針です。しかし野党の影の資源相スーザン・マクドナルド議員はスカイニュースに対し、オーストラリア国内の政策が国の国際的な計画のその遂行を阻害する恐れがあるとの懸念を示しています。私たちは長年、これらのクリティカルミネラルの供給を確保する必要があると労働党政権に警告してきました。それは資源業界を守っていくことを意味します。例えば、EPB など環境保護法案のような規制を増やしていくのではなく、加工コストを削減することです。例えばガリウムは、ボーキサイトを生産する過程で生まれる副産物であるにもかかわらず、 ボーキサイトの加工部門は今窮地に立たされているのです。マクドナルド影の資源省でした。オーストラリアのクリティカルミネラルのほとんどは中国で加工されたものです。中国は昨年クリティカルミネラルの供給で世界的なサプライチェーンの9割近くを握り、圧倒的な市場支配力を持っています。この中国への大きな依存は他の先進国でも見られます。対応を協議するためアメリカのワシントンでは1月12日、クリティカルミネラルについての G7 の財務省会合が開かれました。 G7 に入っていないオーストラリアのジム・チャーマーズ財務相も会合に出席し、クリティカルミネラルのサプライチェーンでオーストラリアが果たす役割、そしてオーストラリアが中国による独占を崩せる可能性について強くアピールしました。オーストラリアのキング資源省は、このことはオーストラリアの存在感を世界に示すものだと語ります。これが意味しているのは、G7 のメンバーではないものの、オーストラリアが持つ並外れた資源業界、そして資源及びクリティカルミネラルにおける自然的な優位性により、オーストラリアはこのような会合で、レアアースとクリティカルミネラルの世界的なリーダーとして歓迎されているということです。キング資源省でした。クリティカルミネラルをめぐっては日本もまた中国への依存を減らし、レアアースを国内で採掘するため、探査船を使った採掘調査を始めています。SBS ニュースのカミール・ビアンキのストーリーを SBS 日本語放送の平林純子がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。